はい、シネマクティフ東京支部の松谷慎です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
お願い
よろ
しし
くお願いし
ま
ます
。
す。
3回目なんですけどね、撮るの。
なんで
テンション
3回目
高
言ってんだ。
はい、テンション高く行きましょう。
はい、お願いします。
はい、今日はクラブゼロについて話します。
はい。
この映画12月6日公開のオーストリア、イギリス、ドイツ、フランス、デンマーク、カタール合作の110分です。
うん、
現代もクラブゼロですね。
はい。
監督がジェシカ・ハウスナーで、脚本も同じジェシカ・ハウスナーとジェラルディン・バヤールという二人ですね。このジェラルディンさんは、前作のリトル・ジョーの脚本も同じやっている、同じく一緒にやっているという感じですね。うん、で、映画 .com の説明を読むと、リトル・ジョー、ルルドの泉でなどで知られる、オーストリア出身のジェシカ・ハウスナー監督が、ミア・ワシコウスカを主演に迎え、意識的な食事を解く、栄養学教師と、彼女に心酔する生徒たちの運命を、ブラックユーマンを交えて描いた、スリラー、ということですね。
うん。
では、おとけいさんから、お願いします。
はい。
お願いします。
僕は、この作品、めっちゃ面白かったっていうとこまでいかないですけども、まあまあ面白かったなっていう感じですね。
は
い、
うん。
で、監督作、過去の作品は、まあ、ほとんど見てないですし、主演の宮橋孝介さんの出てる作品も、多分、アリスはちょっと、なんか、どっかでは見たと思うんですけど、
はい、
まあ、あんまり最近では見た作品はないかなっていう感じですね。
うん。
で、もう先に気になった点を言っちゃうんですけど、うん、僕は、結構尺の割には、後半そんなになんか展開していかないなっていうのが正直なところで、まあ、うん、この内容だったらもっと短くできたと思いますし、
うん、
で、これぐらいの尺にするんだったらもう一展開、実は、みたいなことをちょっと描いてほしかったなっていうところが気になった点で、まあ、そこが今一つだった点なんですけど、でも全体としては、やりたいことというか、この作品で描かれているメインの部分ではよくできてたと思いますし、面白かったなっていうところですね。で、良かった点いきたいと思うんですけど、まあ、二つ、三つ、四つぐらい挙げたいですけど、一つは、まあ、演出の部分ですね。で、主に、この作品で取り上げている、食事の、話ですよね。意識的な食事というものなんですけど。
はい。
で、まあ、これを、主人公のノバク先生が、まあ、生徒たちに教えていくっていう過程で話が進んでいくわけですけど。
はい。
まあ、いわゆる洗脳ですよね、これね。で、それと、プラス、まあ、摂食障害みたいな表現も途中出てくるんですけど、そういったものが、まあ、どういうふうに進んでいくのか。まあ、これが史実じゃなくて、実際こんな風ですっていうかどうかちょっとわかんないですけど、まあそういうのがすごくわかりやすく順を追って見事に描かれてるなっていうふうに僕は思いましたね。
うん。
まずそのノバク先生のその洗脳の巧みさみたいなところなんですけど、まず年齢の設定が、大事というかその絶妙だと思うんですけど、まあ社会に関心を持ち始めて、しかも親の言うことをちょっと疑い始めるっていう、まあ思春期ですよね、いわゆる。
うん、
この時期を、うん、まあ狙っているというか、の生徒たちをまあ取り込んでるっていうところがまず一つですよね。で、それから、まあ、子供たちを洗脳する上で、一番、その障害となり得る、その親ですよね。彼らのことを心配する親と、まあ対立させる。まあ、わざと、というか意識的にやってるか別として、対立させるような行動をとっているというか、まあ、むしろあなたたちは親とか社会に洗脳されてるんだみたいなことを吹き込んでいくっていう過程ですよね。
うん。
で、あとは個々人、うまく洗脳できる子もいれば、ちょっと疑ってる子も、まあ出てくるわけじゃないですか。で、例えば、あんまり従おうとしないベンっていう男の子が出てきますよね。
うん。
で、彼なんかは、こういう関係を使ったりとか、ちょっとした同調圧力っぽいものを利用して引き込んでいくっていうような過程が描かれてましたし、意外と 簡単に落ちる子で言えば、フレットというそのバレエをやってる子がいますよね。うん、彼なんかは、まあ、より、あの、先生と親密になっていくような感じなんですけど、いわゆる自分のことを本当に心配してくれるっていうふうに、まあ思わせるというか、まあ実際心配してたところもあるかもしれないですけど、まあそういうふうになってましたし、あとは他にみんなに、やっぱ社会的にもいいことだ、みたいなことを信じ込ませていくみたいな。ところで、まあいろんな手を使って、まあ洗脳してるっていうところが、あの、お話としてもう、まあ、多分技術的な部分でも、テクニックみたいなものとしても、まあ、まあ悪用しているというかね、そういうのをしっかり描いてるんじゃないかなっていうふうに思わせる描写が結構ありましたね。で、ただその、ノバク先生自身が意識的な食事っていうのを多分本当に信じてるんですよね。実践してるだろうし。うん、で、だから、悪意があるようにはやっぱり見えないんで、
うんうん、
果たしてなんか本当に洗脳してようとしてるのか、それとも、あの、いいことだと思って本当にやってるだけなのか、っていうふうに、まあ、見てる方としては思っちゃうところがあると思うんですけど、まあ、その辺もすごく絶妙だったと思いますし、それから、まあ、その、洗脳とか摂食障害の、まあ、仕組みを逆手にとってというか、その、まあ、意識的な食事っていうのをしてる子供たちを、まあ、阻止しようとしますよね、親たちは当然。
うん、
もっと食べなさいというか、少しは食べないとダメみたいな風に言うんですけど、まあ、そうすることで、その、より、なんか、こう、反発心を煽るというか、逆効果になるじゃないですか、それが。
うん、
食べなさい、食べなさいって言われると、食べなくなるみたいなところですよね。反対に、反抗してしまうみたいなところですよね。っていうところも、うん、まあ、描かれてて、なんか、あれを見てると、あの、親とか、自分がこう見てる観客が言ってるとか思ってることが、むしろそっちの方がおかしいんじゃないかみたいな風にちょっと思わせるような演出になってるとこが、まあ、実際はそんなことないんでしょうけど、その辺も巧みな演出になってると思いますし、あと、まあ、本当にそんなことはないんですけど、まあでも彼女の話を聞いてると、なんか妙に説得力があるし、あの、ああ確かに自分が社会に洗脳されてるのかも、みたいなことを我々も思ってしまうっていうような、ちょっと錯覚に陥るみたいなところも、うまい演出だったなっていうふうに思いましたね。
うんうんうん、
まあ、実際あの、その意識的な食事っていう、この言葉の意味にもよるんですけど、
うん、
まあ動画見ながらとか、SNS やりながら食事するよりかは、それはその食事に集中して食べた方が、まあそれはいいでしょうってことはわかるじゃないですか。
うん。
それと量をどんどん減らしていって食べないっていうのとまた全然別の話だと思うんですけど。
うん。
まあ、一部やっぱり納得できる部分もあるし、その、飽食の時代って言われてるんで、食べ過ぎないというかね、食事を無駄にしないみたいなことも、まあ、間違ってはないし、みたいなところとかは、あの、一部やっぱり説得力があるし、あとなんならその、ラストの方では、エルサっていう子のお母さんですよね。
うん、
彼女も、そのお母さんもあんまり食事をしないタイプの人。多分、スタイルに気にしてるというかね、そういう感じの人だったと思いますけど、彼女もちょっと洗脳されかけてるみたいな表現がちょっとあったりとか、そういうところも、あの、面白かったですね。で、2点目としては演技の部分なんですけど、まずはそのノバーク先生を演じた、ミアワシコウスカの演技が良かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
あの、まあ、淡々としてるというか、なんともつかみどころがないというか、うん、目的もちょっとよくわからないし、善意なのか悪意なのかもわかんないっていうような人に描かれてるってところですよね。
うん。
で、これ多分インタビューとか読むと出てくると思うんですけど、ハーメルの笛吹きですか。あれをまあ元にしているというかね、現代版っていう風に、あれをまあ下地にしているとして考えると、
うん、
まあ最初は善意だったのかなって思うんですよね。一生懸命子供たちにね、うん、その食事の方法を教えようとしてたんですけど、でも途中で彼女がクビにされちゃうじゃないですか。
うん、
あのオペラをね、一緒に生徒と見に行ったことに関して。うん、で、それで、まあ親たちというか学校側を恨んで、子供たちをその後に連れ去ってしまう。っていう風に考えると、
うん、
まあそっからは悪意があったのかな、みたいなね。 そうするとハーメルンの笛吹きに、まあすごいなぞらえた話になるかな、みたいなのにちょっと思ったりはしましたね。
うん。
あと、演技で言うと、一人気になった人がいて、ベンのお母さん、アマンダ・ローレンスって方なんですけど、ちょっと歳を取ったお母さんかなって感じなんですけど、彼女の、まあ、顔の演技が結構すごい良かったなって思ってて、どっかで見たことあるなって思ったんですけど、僕が見た作品ではほとんど出てる作品なかったんですけど、お二人はわかるかもしれないですけど、スター・ウォーズの最近の作品に出てるみたいですね。二つぐらいですかね。デイジー中佐っていう役で出てるそうなんですけど、ちょっと僕は全然わかんなかったですけど、
うん、
はい。っていう感じですかね。あとは、特徴的なので言うと、その、音楽とか、映像の部分ですかね。なんか結構独特な音楽というか、変な音が入ったりとか、あとなんか、みんなで、こう手をつないで、
はいはいはい。
ハンっていうやつ。
うん。はい。
あれを繰り返し、こう、みんなで言わせるみたいな変な儀式みたいなとか、あれも面白かったですし、あと映像としては、まあなんか、すごい無機質な感じで、洗練されてるっていう感じの映像とか、まあ家とかね、みんなさん、お金持ちだなっていう感じの家が多かったですけど、なんだけど食事としては、まあ豪華な食事食べてるとこもあるんですけど、やたら、こうビーガン料理を食べてみたりとか。
はいはいはい。
なんかそういう意識高い系の人たちが多い感じとか。なんかそれもいかにも皮肉っぽいなっていうね、ちょっと思ったりとか。しましたね。で、まあだから、そういう点で、監督が意識されてるかどうかわかんないですけど、一種、その、行き過ぎたキャンセルカルチャーみたいな部分で、意識的な食事っていうものが描かれてるのかなっていうのをちょっと思ったりはしましたね。
うん。
うん、っていうような感じで、よかった点はそんなところで、まあ、気になっては最初に言った通りですかね。
うん、
まあ、尺の感じですかね。短くしてもよかったか、もう少し、もうひとひねり最後にやってもいいかな、みたいなところでしたかね。
は
い、でも全体的にはまあ面白かったなという感じです。はい。とりあえず僕は以上です。
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、次僕が話したいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
もう、まあ結構期待してたんですけど、
うん。
そこまでじゃないかなっていう感じですね。はい、やっぱ、予告編を見た予想からは、超えてこなかったなっていう。
うん、確かに。
こんな感じの映画かなと思ったら、そのままだったっ
ていう。そうですね。
うん。うん。でもまあなんかその、おどけ屋さんも言ってたように、その洗脳の過程みたいなのは、まあちょっと面白くて、
うん、
まあオーストリア人の監督なんで、まあヒトラーと同じ
ですけど、うん、そうですね。
まあナチスとかとも通ずるような、
うん
まあ、洗脳過程で、
なるほど。
なんか田野大輔さんっていうまあ江南大の先生がいるんですけど、
うん
はい、
ナチスの研究ずっとやってる人で、
うん、
その人なんかその学校でその二つにグループ分け二つかなまあ。あるグループ作って、実験したりしてるんですよね。
はい。
同じ服を着て、
はい、
で、その、同調圧力でみたいなのを徹底したときに、どういう人はどうなるかみたいなのを実験したりしてるんですけど、まあ、それに似てるというか、まあ、これ学校だから当たり前ですけど、まあ、洋服もみんな同じだし、
うん、確かに。
で、その、先生が言ったのはもちろんそうなんですけど、むしろ、同調圧力の方が強くて、
うん、
その好きな子がいるからそっちに寄っていったりとか、うん、そういう元々はなんか他愛のないような理由でどんどんこう思想が浸透していって、なんかどこが最初だったか、だから自分が信じたのはいつだったのかみたいなこともすら忘れてしまうような過程っていうのはちゃんと描かれてて、まあそれは面白いですよね。そうしたらやっぱそう、うん一番重要なのはやっぱ相互監視だと思うんですけど、
ああ
だからみんなでご飯食べて、
うん、
あなた食べてるかねみたいな言ってみたりとか、うん、
ありましたね、
うん。あれとかすごい洗脳過程で重要なんじゃないかなと、うん、やっぱなんでもそうですけど思想って強い方が強くなるじゃないですか。
うん、
極端な人の方がそのお前はまだ甘いみたいな感じで、
うん、
だからまあ右翼でも左翼でもそうですけど、
うん
うん、まあより過激な思想の人の方が、
うんうん、
その中で立場が強くなって、
うん、
で、組織がどんどん右に、まあ右に左に 移っていくっていうことが、まあ、一般的だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういう感じでどんどんエスカレートしていくのも、なんか描かれてて、そこはまあ面白かったですけど、
うんうんうん、
ただ、その過程自身は僕はもう知ってたんで、
うん、
まあ別に目新しくはないなっていうところですかね。うんうん、で、うん、まああと音楽とかは、うん、不気味で良かったですね。うん、声だけでなんか、
うん、
あーみたいな。
はいはいはい。
あの音楽とか、
うん、
あと、まあ、その、ユニフォームも、ちょっとなんか、なんか変にカラフルなのが、良かったじゃ良かったかなっていう感じですかね。ね、もう、おとげさんも言ってたみたいに、やっぱ、思春期で別にそんなにまだ考えられない年だから、
うん、
まあ、その染まっちゃう部分もあるのかなっていうところも、まあ、まあ、親もでも染まってたから、染まってる人もいたから、まあ、そんな、なんとも言えないんですけど、
うんうん、
ただ、その、まあ、おとげさんもちょっと触れてましたけど、めっちゃ金持ちの家が、まあ、二つぐらいあるじゃないですか。
うん、
はい、でも、そいつら、まあ、特にあの、もっと、一番金持ちの子とかは、お手伝いさんがいて、
うん、
その人に作らせてて、
うんうんうん、
で食文化を、その、食べなかったら、その、貧富の格差もなくなるみたいなこと言ってんだけど、
うん、
そもそもお前んとこめちゃくちゃ贅沢してるしと思うし、
そうそうそう、
そこから是正しろよって、そこについては全く何も疑問を抱いてないってところが、
うん、
まあ、ある意味ブラックユーモアなのかもしれないけど、
うんうん、
だからそれぐらいの意識しかないっていうところですよね。本質的なことも何も考えてなくて、ただみんなのノリで従ってるっていうところがマジャンで描かれてはいるかなっていう。あとはまあ僕はあの、ベロとかめっちゃ苦手なんですよ。あれ食べるところはもう。
やばかったっすか。
はい。あの、どんな惨殺シーンより嫌ですね。
へ、
肉体、あの、人体損壊とかだったら全然目そらさないですけど、うん、あのシーンはちょっと見えなくて、目そうです
か。あ、マジですか。
一番怖かったですね。
そこがブラックユーモアなのかなと思ってました。
あ、そうかもしれないですね。
マンティパイソン的ななんか。
あ、なんか、一番下劣な気がしてて。自分が吐いたものを食うってなんか、人として。
そう
っ
すよね。
あ、そうっすか。
まあ、あれは本当嫌でしたね。あとはその、まあ、洗脳の過程も、なんていうか、福家さんも言ってましたけど、やっぱ、人は極端になりがちというか、
うん、
だから食べない方がいいには確かにそうだと思うんですよ。その、めちゃくちゃ食べる人に比べたら、
うん、
まあ、8分目ぐらいにで抑える人は健康的だっていうのはもちろんそうだと思うし、
うん、
海外の人はなんか、12分目ぐらいまで食べちゃう人ばっかだから、太ってて不幸に不健康だっていうのはわかるんですけど、
うん、
あといってゼロにまで振っちゃうみたいな。
うん、
だから、ワクチンみたいな、反ワクみたいな感じもあるかな。ワクチン打ったら、少数のその、作用で死んじゃった人がいるからといって、
はい、
本質的なところを見逃しちゃうというか、
うんうん、
なんでそのワクチン打つべきなのかっていうことを忘れてる、
うん、
ところ、だから極端にゼロに従うというか、
うん、
あの、放射線時もそうじゃないですか、その、関東大震災の時の、
うんうん、
放射線って全く影響がないわけでもないけど、
うん、
まあ影響もただビビたるもんなんだけど、ゼロとは科学的には言えないから、ゼロとは言えないっていう話なんだけど、
うん、
ゼロじゃなかったらもうなんか、ダメみたいな、
うん。
なんか影響あるんだったら、やばいでしょみたいな感じで言っちゃう人とか、
は
いはいはい、そこら辺の、イノセントというか、無知というか、
うん、
いうのもなんかすごいあるかなっていう。結局自分で別に、栄養学のこととか何にも考えてない人たちが盲目に従ってしまう。
そうですね。
科学的なところなんか一切ない。
うん、
のが、反枠とか、
うん、
そういう人たちに通じる部分あるなっていう、
うん、
ですかね。はい。僕は、そんなとこっすかね、
うん。
はい。
まあ。ありがとうございます。はい。
まあまあって感じでした。
まあ、ま
あ、はい。では、最後、しばれさんお願いします。
お願いします。
はい。僕、そうですね。期待値によるかもしれないです。僕は普通に面白かったかなと思ってて、うんうん、そうね、長さもそんなには感じなかった。だから120分超えると多分すげえ長いなって思ったんですけど、うん、そこまではなかったんで、
うん、
僕大体あれなんですよね。つまんないとトイレ行きたくなるか眠くなるんですよね。
うん、
後半で。
眠くなりますよね。
そう。だからそれはなかった。最後まで結構見れたんで、
うん、
なんかどうやって終わらせるんだろうなと思いながら、
うん、
やっぱ最後まで見れたんで、面白かったんだろうなと思いました。
うんうんうん、
で、なんかこういう見方をしましたっていう ところで、話したいと思うんですけど、
はい。
一個はなんか僕、これ自分の知らないところを潜入者を見せてもらってるような気持ちで見てたんですよ。まず一つが、先ほどからお二人もおっしゃってたように、なんか、カルト的な、こう、教育をされていく過程があるんで、
うん、ま
あ、すごい小さいカルトに、なんか参加、はいはい、横で参加して見てるみたいな感じが一つと、
うん、
あと、この学校がむちゃくちゃ多分エリート校で、タレント、
うん、
ザ・タレントキャンパスっていう名前なんですよね。
うん、
超ダサい名前なんですけど、むちゃくちゃ優秀な子しか集められてない多分学校っぽくって、
うん、
フィジカルないしは、その頭のエリートが集められてる学校っぽいんですよね。だからそういう意味で言うと、エリート校、なんか、エリート校に潜入してるみたいな、
うん、
みたいな感じも面白かったなと思います。
なんかあれ、オックソードらしいですね。
あ、そうなんですね。へぇ、はい、そうそう。で、なんかその、潜入してる感を募らせるのが、なんかね、舞台が、ほぼ学校と各自の家しか出てこないじゃないですか。
うん。
で、むちゃくちゃ閉塞感があって、もう本当家と学校しかもう世界がないというか。
うん。
なんか普通だと、なんか僕らそうですけど、映画見に行ったりとか、ショッピング行ったりとか、いろいろプライベートがあるはずなんだけど、うん、彼らはなんかもう学校と家しかほぼない、
うん、
ないように見えるんですよね。
は、
う、
い、
ん。この映画を見てると。だそうするともう逃げ場ないんだ。サードプレイスがないじゃないですか。
はい。
うん、なんか親か学校の、同級生としか話せないから、したらなんか、その中で、なんかこう、自分にキャッチーな何かに触れたら、そこにはまっちゃうんだろうなっていうのはちょっとしましたね。うんうんうんうん、で、学校その、タレントキャンパスって学校自体もちょっとやばそうな感じがすごいしてて、
うん、
制服と交渉がもうカルト味がすごくて、
うん、
交渉が、なんか人型の人間の形が星に手を伸ばしてるみたいなやつなんですよ。で、効果もやばくて、みんなの才能を開いて、我々は星に手が届くみたいな歌詞なんですよ。
ありましたね、歌
って
ましたね。
すごい怖い。なんかだから一握りの優れたエリートになるために、この学校にみんなは集まったんだみたいな、
うん。
みんなはこの中でさらに選ばれていくんだみたいな、そういう風に見えて、ノバク先生が出てくる前にこの学校自体が結構やばい学校なんじゃないかなっていうのは、ちょっと思って見てましたね。
うん、
で、僕もなんか最初は、なんだろうな、ご飯を、まずはちょっと減らしましょうで、次、ビーガンになって、最後、うん絶食に至るみたいな多分段階だったかなと思うんですけど、
はい、
なんか最初減らすのところではやっぱ全然その通りだよなと思ってて、
うん、
なんでかというと極端に主人公の生徒たち主人公というかまあ出てくる生徒たちの親がむちゃくちゃなんか飯をなんかこうなんでしょうかね、大量に食べてるっていうシーンが結構繰り返し出てきて、で、しかも、比較的貧しいはずのベンのお母さんも、せっかくうちに帰ってきたんだから、お食べみたいな感じでガンガン食わせようとするみたいな感じのシーンで、なんか、食べ過ぎは良くないっていうのが、僕らも知識としては知ってるじゃないですか。胃を使いすぎると、胃が休まらないと良くないっていうか、で、食べた分は体を動かさないとダメだみたいなのを知ってるから、なんかちょっと減らすっていう分には、全然やっぱり、その通りだよなと思って見てて。
うん、
で、菜食に行くところも、まあ、まあ、それは好き好きはあるけど、それも別にいいじゃないですか。
うん、
で、列食に立った時に、さっき、ノバク先生も同じことをやってるんだろうなって話があったと思うんですけど、だとしたら彼女はいつからそれをしてるんだろうと思って、
うんうん
死んでるはずじゃないですか、ずっとそれをしてたら。
思ったほど痩せてないんですよね。
そうなのよ。そうだし、で、この、僕の今背景、壁紙に設定してる、ノバク先生のお茶なんですけど、これ。
うん、
お茶だけは飲んでいいみたいなこと言ってたじゃないですか。
はいはい
はい、お茶はいくらでも飲んでも大丈夫です、みたいな、
うん。
で、お茶だけ飲んでたら絶対死んじゃいますよね。何ヶ月かでもうやばいんじゃないかなと思うんだけど、でも、ノバク先生は生きてたから、もしかして妖精なのかもしれないなって思いながら見てたんですけど。そうそうそう。なんです。なんでかというと、ノバク先生のバックボーンってほぼ描かれてなくて。
そうですね。
なんか祭壇に向かって私を助けてくださいみたいな感じの、なんか神なのか、亡くなった親なのかに祈ってるみたいなシーンがあっただけで、
はい、
ほぼ彼女のプライベートみたいなのは、描かれてないんで、そこはよく、 わからないまま終わってしまいました。
うん、
ですね。で、その潜入者っていうところで、まずは、僕は見てました。
うん、
で、次が、意識的な食事っていうのについて、やっぱりキーワードして何とか出てきていたんで、すごい気にして、それも見てたんですけど、親が、そのラグナのお父さん、ラグナってなんだっけな、髪の毛、色が入ってて、
うん、
トランポリンやってる子かな、
そうですね、
うん。
の、お父さんが確かスカウトしたんですよね、ノボク先生をね。
はいはい。
ネットかなんかで見かけて、うん、子供たちも、ちょっと、好きなもんばっかり食べて、彼らにもちょっと、節度を教えないといけないって言ってて、うんうん、で、そう言いながら、むちゃくちゃ子供に消費の節度を教えないといけないと言いながら、むちゃくちゃプールサイドで、なんかデザートとかすげえガンガン食ってて、
うん、
お前だよって思って見てました、
ね。そうそう、あのシーンね、確かに。
そうそうそうそう。はい、そう。で、その、食事っていうところで言うと、子供たちが洗脳されてる過程で、親は結構最後までギリギリまで気づかなかったじゃないですか。
うん、
で、ノバク先生が、解雇されたのも、別に、食事療法の件じゃなくって、
うん、
生徒と、プライベートで出かけてたっていうところで解雇に至った。
そう
です
ね。うん、
で、このカルト的な、なんでしょうね、ファスティング集団のことは、全然親は知らなかったんですよね、
うんうんうん。
で、唯一、ベンのお母さんだけが、この先生やばいみたいなのを気づいてて、なんでかっていうと、彼女だけが子供にご飯を作ってあげてるんですよね。
あ、
うん
う
んうん、ちゃんと、うん。で、一応自分の子供に対して、向き合って、愛情を注いで、うん、毎回たんまりお食べっつってご飯を作ってるから、はい、その彼女だけは気づいたんですよね。
うん、
で、他の親は、基本的にはなんかまあ、そのお手伝いさんが作ってたりとか、
うんうん、
自分たちの健康食を子供にも食べさせたりとか、
うん、
だったりするんで、子供のために何か作るっていうのじゃないんですよね。
うん、
だからそういうところで、なんかこう、自分、その気づけたのは、そのちゃんと子供に向き合ってた親だけだったんで、
うん、
これもなんかこうメッセージとしては一つあるのかなと思いましたね、うんうんうん。その子供とちゃんと向き合ってますかっていうメッセージというか、はいはいはい、うん、それはあるかなと思いました。
うん、
で、最後に、僕、こう、デザインについてすごい、やっぱり、お二人もちょこっとカラフルなこととか、ポップな感じの話とかされてましたけど、
うん、
僕ね、これ、見たときに、むっちゃウェス・アンダーソンっぽいと思ったんですよね。
なあ、色は。はい。
そう、なんかね、フェティッシュに、こう、画面構成を制御してて、
うんうん、
おばく先生が真ん中に生徒がこう、エンジン組んでたりとか、うんうんうん、ご飯のシーンも必ずこう、体格で、並んで食事をしてたりとか、
うん。
で、極めつきが一番最後の保護者が横並びになってるの最後の晩餐みたいなシーンも、はいはいはい、真ん中に、ヘレンがいて、第4の壁を越えてこっちを見るんですけど、
うんうんうん、
で、そこの側、両脇は対象になっててみたいな、
うんうん。
すごく、ウェス・アンダーソン的だなと思って見てました。
うんうんうん、
あと学校のテーブルとかソファーとか照明とか、いちいちミッドセンチュリー風のモダンなもので、
うん、
子供たちの部屋も、特にエレサは顕著ですけど、なんか全部紫でポップな装いになってたりとか、
うん
うん、あと何度か出てくるワーキングマザーのはずのベンのお母さんがやたらとスウェーディンカラーのファッションをしてて、
はいはい
はい、青と黄色と白、
はいはい、
のカラーリングの服を必ず着ていて、
うん、
なんか、それもなんか、すごく、デザインに気を使っているなと思ってました。うんうんうん、他にも、基本的に、演者の温度感が全部低いとことか、笑いのセンスも、ちょっとなんかオフビートっていうか、これ笑うとこなのかどうなのかな、みたいな思うところも、うんうん、なんかちょっとウェス・アンダーソンっぽいなと思って、うんうんうん、これって意識してるのかなと思って見ていました。
うんうん、
あと、以上なんですけど、最後ちょっと気になったのは、気になったのっていうか、こういう表示が出たの初めて見たんですけど、
はい、
オープニングのタイミングで、この映画は行動統制と接触障害に関する、シーンがありますっていう注意喚起が入ってて、
うん、
これは僕は初めて見たんで、あ、こういうのが入るものもあるんだなっていうのを知りました、という感じで、以上で僕の感想は終わります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あれですかね、その 性被害にの方向けみたいな感じの、接触障害の人向けなんですかね。
うん、
そうですよね。
うん、
そうですね。確かになんかその、戻すシーンが、うん、でももっとそんなに、遠回しにしないで、オートのシーンがありますとかって入れてくれてもいいんですけどね。松さん対策的にはね。
まあ、
苦手な人一定数いるから。
うん、
そうですね。あと、だから、洗脳的なこととかもやっぱり、ちょっと、ラッシュバックする人とかもいるかもしれない。
まあ、いるかもしれないですね。
はい、まあ、だろうなと思います。ね、
まあ、あそこまで、こう、具体的に洗脳みたいのを受けてなくても、やっぱ接触障害になる人は、ね、うん、その自分で、ネットの記事とかそういうもので、どんどんどんどんハマっていってみたいな場面もあるじゃないですか。
うん。うん、
だから、見てて僕はそういうのすごい感じましたね。ああ、こういう風になっていってしまうんだな、みたいなこととか。
うん、うん。
まあだから、まあ、体験したことがある人とかにはやっぱりリアルなんでしょうね、うん、あれは多分、
うん。この作品のリアリティラインってどう思いました？
あ
さっきのノバク先生が全然、なんだろうな、死にそうにならない件とかもそうなんですけど、うんうん、そもそも採用の過程が、なんかお父さんがネットで見かけて校長に推薦したみたいな、なんですけど、
うん、
なんかちゃんと資格とかなんちゃらとか持ってきてんのかよくわから
ん
なとか、
うんうん、
教員免許的なのいるのかなとか。うん、
あれもなんか、クラブって言ってるからなのかわかんないですけど、
うん、
授業なのか、それとも選択授業みたいな、定なのか、単なるその本当にクラブみたいな課外授業的なものなのか、ちょっとわからないですけど、あでもなんか奨学金を取る取らないみたいなのあったじゃないですか。
ね、
だから
弁が確かそうですよね、う
ん。ちゃんとした授業なんですかね。
そうですね、うん。なんかその辺がよくわかんなかったですね。だから割とそこでも偶話的な話として見る感じにはなりますけどね。うんう
ん、だからノバク先生は家帰ったらなんかめっちゃ食事してるみたいなシーンがあったら、
うん、
まあ、結構リアリティがあるというか、あ、まあ、こいつ、こんなやつなんだな、みたいなわかるじゃないですか。でも、全く描かないんで、
うん、
本当にそれこそ人間なのかどうなのかみたいなところはありますよね。うんうん、
しかも、あれなんですよね。ベンが、ノバク先生ちん、同棲じゃないですけど、家出して行くじゃないですか。
うん、
はい。
一緒に住み始めるみたいな感じのシーンなんですか、
うん、はいはいはい。
で、ってことは、もし、ノバク先生がバクバク、うん、そこでバレるはずなんですよね。
うん、
そ
うですね。フレットですか？
あ、そっか、フレットか。
あそう、背の高い方ですよね。うん、うん、そうですよね。親に、まあ、親がネグレクトですよね、うん、あれね、うん。
うん。なるほど。そうなんですよ。フレットと、ノバク先生はなんか、最初僕なんかこう、親代わりなのかなと思ったんですけど、
うん。
あれなんですかね、なんかこう恋愛的な感情があるのかなって。
うん、
宮橋浩介の実年齢が35ぐらいなんで、
うんうん、
別におかしくはないですよね、その恋愛的な感情が生じたとしても、うんうん、その、まあ、50代60代のなんかその親より年上とかじゃないから、
うん、
なんかそれもなんか宮橋浩介だから絶妙にバランスが取れてる気がしましたね。うんうんうん、これがブレイクライブリーとかだとなんかすごい生々しい感じに。同い年ぐらいですけど、37歳かな、うん、ブレイクライブリー、うん。だけど、生々しい感じに、なんかそう、
確かに、
うんうん、男子生徒を誘ったみたいな感じになっちゃうけど、
うん、
あんまりその性的な感じが、
ないですよね。
うん、ノバク先生ないんで、うんうん、そうなんですよね、うん。これもなんか謎めいてる感じですね、うんう
ん。フレットもすごく中性的な子に見えますよね。
はい。だから逆に僕はあれかと思ったんですね。バレエの先生はフレットのこと好きなのかなと思って見てます。
ちょっとね、そういう、
リアルな感じの男の子
で。本当に1対1でね、授業してる感じでしたしね。
そうです、そうです。
うん、
そうなんですよね。っていう。なかなかね。
僕は3週間ぐらい接触したことあるんですよ。の病気で、ご飯食べるとお腹が痛くなるっていう病気になったんで。はいはいはい、
うん。
だから、なんか何にもないくせに絶食してるの、ムカつきますね。いや、マジでもう食べることしか考えられなくなるから。
うん、あ、そうなんですね。
点滴のみで生きていたんですけど、何しててもお腹がすくというか、
うん、
確かに 3週間経った時の食事は本当にうまかったですからね。
ですよね。
あ、そっか。点滴やってれば3週間食べてなくても大丈夫
だ。一応大丈夫ですね、うん。痩せてはいけますけどね。う
ん、ああ、そっかそっか。
うん。
なんかこの作品でも、絶食ないし、ほとんど食べなくなってから、その集中力が上がったとか、はい、運動能力が改善したみたいな、
うん。
微妙に良くなってんのかなぐらいにしか描いてないじゃないですか。
ああ、はい。
そこは、まあ偉いなというか、まあまあそうだよなっていうふうに思いましたね。あの、うん、実際ちょこっと、あの、そういうものが上がるみたいなことはあったりなかったりするみたいですけど、
うん、
あれを大幅に上げるとかしてないから、まあ好意的かなってはちょっと僕は思いましたけど、それで、いや、それやっちゃうと、じゃ多分嘘になるんで、
うん。
うん。
スポーツは絶対無理ですよね。カロリー取らなかったら。
そうですね。
筋肉がなくなりますからね。
そうそう。
だから一瞬そんな気がするけどとかね、体が軽くなった気がするけど程度のことはあると思うんですけどね。
うん、
でも多分続かないですよね。
そうですね。
続かないですね。
一瞬だけだと思いますよね。
ないですね。
うん。
一日二日抜いて、ちょっと、あの、胃腸を休めてみたいなぐらいの軽いファスティングは、うん、あの、いいと思うんですけど、うん、やっぱり、あれですね。一週間、二週間食べないとやばそうですね。
うん。
うん、
でもこの映画見てる間は、ノバク先生も食事してないし、
うん、
その食事を全く取らないで生きている人がいるんだみたいなね、それをの、うん、そこに入れる人はクラブゼロの認定されるみたいなことを言ってたじゃないですか。
いや、でもだからクラブゼロ自体も、そなんかどういう団体なのかよくわかんなくて、これノバク先生が言ってるだけなんじゃないのっていう感じですよね。
秘密なんだけどみたいなことで、ね、言うじゃないですか、う
ん。他に参加者いないんじゃねっていう。うん、
だから僕は、本当に食べないでも生きていける人いるのかもって、ちょっと見てて思っちゃったところがあって、そんなわけねえだろって思うん
ですけど。絶対ありえないです。質量保存の法則とか、いろいろ、物理法則が違って。
都市伝説とかでね、よくあるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん。あの、なんだ、プラーナを食べるみたいなね、ちょっと出てきたのがありましたよね。
はいはい。これなんか若干東洋思想っぽいんですよね。なんか。
う
ん、
そうですね。
はいはいはい。
まあ、うん、先生もなんか東洋思想っぽいお祈りみたいなのしてましたからね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。うん、あの、ハンっていうのもそうですよね。
うん、
だし、座禅みたいなの組んでましたし、うん、あの、ね、なんか、仏壇みたいなの拝んでましたもんね。
う
ん、
はい。
あと最後、結局子供たちがどこに行ったのかもわからないっていうのも、すごく、うん、いい
手の中に入ってしまったんですよ。
なんか、消えたみたいな感じじゃないですか。
うん、
あれもすごいいい、いい終わり方だし、エンディング、エンドロールですよね。エンドロールあの、うん、ほとんどみんな動かないんだけど、一応、ワンカットみたいな。あれも、ちょっと面白いですよね。
止まってんのかなと思ったら、微妙に瞬きしたり、足を組み替えたりしてるやつですよね。
なかなかないエンドロールですよね、あれもね。
あれ絶対僕あれかと思ったんですよね。あの、最後の晩餐かと思ったんですよね。
ぽ、う
ん、
い
ですね。なんか、うん、インタビュー読むとなんか全然、うん、え、そうだっけ最後の晩餐って何人だっけみたいなことを監督が言ってるインタビューを見ましたね。そうそうそう。
うん、
あとは、シパレイさん言われたあの、学校の交渉ですよね。はい、あれも、僕もあれ気に入って、あの、うん、なんか、グッズないかなと思って、あの、帰りに見たら、あの形のキーホルダー
がね、
売ってたんですよ。
ありましたね。
あ、ちょっと買おうかなと思ったんですけど、うん、1000円で高いなって思って、ちょっとやめましたけど。う
ん、でも、あれ結構、はい、たくさんありましたよね。
はいはいはい、そうですよね。
うん、ラブベルは。
これ見た人しかわかんねえだろうな、みたいな、まあ、グッズですけど。
それが。あれ
でも、ちょっと、どっかで見たことあるなと思ったんですけど、あの、うん、黄色っぽいのと、青っぽい色のカラーリング2色じゃないですか。
うん。
あれね、統一教会のマークと同じカラーリングなんですよ、ね。
あ、やばい。あ、そういうことですか。
だから、まあ、それを意識してるか全然わかりませんけど、あ、なんか見たことあると思ったらそれだったっていうね。多分、その2色で近い色だと思いますけど。あの、もちろんマークはね、全然違いますけど。
うん。うん、なんですね。でもまあ、あの、黄色と紫、青紫っぽい、こう、紫っぽい色は割と高貴な色だから、
うん、
宗教的なシンボルには使われやすい
ですね。
うん、なるほどですね。確かに。なんか最近クロックワークスが、
はいはいはい。
あの、配給会社のクロックワークスがこう、はい、なんかグッズすげえ作ってるんですよね。
へ、
え、ぇ、ー、
今だと何になるのかな。なんか、毎回最近、ヒューマントラストシネマに行くと、クロックワークスの、作ったグッズがたくさん置いてあって、そうなんですよ。あんまりデザインがそんなに僕は好きじゃないんで、今んとこ買ってないですけど、おすすめ、グッズが欲しいのならば、おすすめございますという感じですね。そんな感じですかね。
はい。
はい。
うん。
いいですか？はい。はい。では、今日は、クラブゼロについて話しました。しばれさん、これ一本で。
はい。
また来年、お会いしましょう。
はい。
はい。
今年はお世話になりました。
こちらこそ。
こちらこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。